77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日はね、6月2日ということでね、6月に入りました。はい、皆さんいかがお過ごしですか。まあ、私の方はね、つい先日ね、出張で、東京の方に行ってきまして、だいぶね久しぶりにね東京行ってきました。まあ、私ね、もともと浜松町の近くでね生まれたので、なのでね、東京はどちらかというともう結構ね、なんでしょう、馴染みのあるようなね、そんな、懐かしいところでもあるわけですけど、でもね、もう行くのはね、もう7年ぶりくらいな感じでね、なんでこうだいぶね、懐かしいなみたいな感じでね、ちょっとワクワクしてね、出張行ったわけなんですよ。で、仕事場がね、こう日本橋って言ってもね、東京駅の周辺だったんですけど、せっかくだからと思ってね、私のね、こう生まれたところね、浜松町をちょっと見てみようかななんて思ってね、羽田空港に着いて、で東京モノレールでね、浜松町の駅までこう行くわけなんですけど、ちょっと着いてね、こう辺りをこうちょっとキョロキョロ眺めてみたわけなんですよ。なんですけどね、浜松町ね、いつ行ってもね、なんか大体ね、何かが変わってるので、なんでね、なんかなんか久しぶりに来て、なんか変わらないね、懐かしいねっていう感じじゃなくてね、なんか全然違う感じだなってね、毎回思うような、なんかね、そんなところです。東京はね、なんかこうなんかしょっちゅう変わってるなって箇所が結構あるので、浜松町だけじゃないんですけど、浜松町とかね、品川とかね、あの辺りね、だいぶしばらくぶりに行ったらね、だいぶ変わってるなみたいなね、そんな感じがしましたね。でね、そんな感じでね、全然違うなみたいな感じでね、思ったんですけど、でもね、なんかもうほんのちょっといたらね、なんかもう慣れちゃうというかね、こんなもんかみたいな感じでね、思ったりしますね。はい。これなんか実家に帰ってきた時とかもそうですよね。ね。実家に帰ってね、久しぶりに田舎に帰ってきたなーなんて思ってね、なんかカルチャーショックじゃないですけどね、なんかこう、全然違うなーって思ったりとかしようと思っても、なんかね、もう、お昼ご飯を食べたらね、もうその後はね、なんかこう、もうこれが普通だなみたいな感じで、ずっとここにいたんじゃないかなみたいな感じでね、思っちゃうような、そんな感じでね、都会も田舎も、同じなんだなみたいな、そんな感じでね、思いました。にしてもね、浜松町周辺でね、しょっちゅう変わるなみたいなね、そんな感じはしますね。そんな感じでね、東京出張行ってきたわけなんですけど、私ね、こうやってね、ラジオのお仕事させていただいて、で、本業はね、バーの店主っていう風にね、やってますし、であとはね、農業関係のねコラムを書いたりとかね、そういうこともいろいろしてるんですけど、今回の出張はもう農業関係のコラムのもう延長っていう感じで、私、農業とかね、食の安全とかね、そういったものをね、いろいろ農業の後文化とかね、そういったものをね、コラムで書いてね、それを農業技術通信社という会社のニュースサイトに毎月連載してるんですけど、今度ね、そこのね会社さんがね、YouTube チャンネル、多分 YouTube だと思います、動画配信もね始めますよということで、で今回私ね、その動画にねこう出演させていただくという、そういう機会をいただいて、で、撮影のお仕事に行ってきたわけなんですよ。はい。私なんか事務所に所属してるのでね、撮影のお仕事って言ったらね、大体ね、こう、広告の撮影とか、で、あとはね、なんでしょう、テレビ CM とかね、そういった撮影が多いんですけど、今回は、そういうね、事務所は関係なく、広告は関係なく、農業や、食品安全などについてね、質問をするっていう、そういう係をやってきました。はい。で、私がね、今回ね、質問した、相手というか、専門家の方がね、すごい方なんですよ。はい。唐木先生というね、食品安全や、あとはね、獣医学の権威でいらっしゃるという方でね、そういった方とね、直、 直接お会いして、で、同じ仕事をするというね、そんな機会をねいただいてね、なかなかねこう貴重な体験をさせていただきました。はい。でもそのね唐木先生という方がね、もうつい先日ね、皇居でね勲章を受章されたというね、まあ、そういったお話とかも聞きながらね、ああそんな方とねこうお仕事する機会があるなんて思いながらね、緊張しちゃうななんて思ったんですけど、すごく気さくな方だったんでね、まあ私としてもこう仕事がやりやすくねさせていただくことができました。はい。まあそんな感じでね、身のあるね東京出張ね、させていただいたわけなんですけど、まあこのね、まあ、私がこう出演していますこの動画はね、まだしばらくねこう編集したりとかね、テロップをつけたりとかね、あともう一応もう最終的にこう専門家のチェックをね、別の専門家のチェックを受けたりとかして、で、配信されるので、まあいつになるのかな、もうちょっと先かもしれないんですけど、また配信されたらまたラジオでも皆さんにお伝えしたいななんて思います。はい。まあそんな感じでね、まあ今日もナイラジオねやっていきたいと思うんですけどね、6月になったんですけどね、もう、つい先日ね九州地方ね梅雨入りしましたよ。はい。ね梅雨入りしたのがね5月29日月曜日ね、に梅雨入りということでね、もう気象庁の発表によりますと、山口県を含む九州北部と四国、中国、近畿、東海合わせて5つの地方で梅雨入りしたと見られると発表しましたということでね、なんかねそんな気がしたんですよね。天気予報が急に変わってね、こう雨マークがねこうどんどん増えていってって、あこれ梅雨の感じなのかななんて思ってたらね梅雨入り したということですね。福岡管区気象台によると、九州北部は平年より6日早く、去年より13日早い梅雨入りとなっていますというね、まあそういう、そういう報道がありました。まあね、これから雨多くなりますね。ね、皆さんどうですかね。雨嫌ですよね。嫌ですけどね。でもねこの時期ね雨降ってくれないと困るわけなんですよ。私ね稲をね作ったことはないんですけど、まあ、田んぼやったことないんですけども、田んぼ関係はねこう梅雨の時にねこういい感じに雨が降ってくれないとね、もうほんとねもう計画が全部狂うというかね、もう結構ねやばい大ピンチになるんですよ。はい。まあそれがね、まあ、どんな大ピンチかっていうとね、これ私ねこう田んぼをやったことないというふうには言いましたけど、この田んぼのねこの稲のね苗を育てる仕事をしてたんですよね。はい。で苗を育てる仕事をしてて、で、ねまあ、結構ね、まあ、この辺というかね、まあ、長崎県は、まあ、稲作を専門にしてる農家というのがあんまりいなくて、で、まあ、何かの農家の人がもともとある田んぼとかで稲を作るみたいなね、まあ、そういうケースが非常に多いわけなんですけど、そういう人はね稲の苗をねこう自分で育てるっていういうようなね、そんな暇がなかったりするんで、まあ、そういうのをね JA にお願いしたりするわけなんですよね、まあ、JA とかまあ他の農家にお願いすることもあるんですけど、で、まあ、JA はね、まあ、そういう人たちのね稲のこう注文を受けまして、でそれで、誰が何箱ですね誰が何箱ですねって言って、まあ、その稲の苗箱を預かってからねこう稲を育てるわけなんですよ、まあ、その仕事をねしていたことがあるんです。まあ、結構ね仕事自体もね、まあ、結構大変ですしね、まあ、神経使うんですよね、まあ、神経使うっていうのはね、まあ、どういうのかっていうと、まあ、やっぱりちゃんと発芽しないといけないですし、変な苗になっちゃいけないですしね、であとはねそのね苗箱もねお客さんというかね、まあ、農家の人からねから預かってるものなんで、まあ、それもね何でしょう、何か結構ねもうものすごい古い苗箱だったりするとね、なんかボコボコになってるとかしてね、そうするとねなかなかね苗にね苗箱にこう泥をこういい感じに入れるっていうのがね難しくてね、均一に入れられなかったりとかして、でそういうのがね、まあ、なかなか大変で、そういうのをやってたわけなんですよ。はい。で、あそうそうそう、でそれでねもう大変なのがねこの梅雨ですよ。はい。梅雨入りね、ね、こうやって、まあ今年もそうなんですけど、こう梅雨入り宣言されるわけじゃないですか。でそれ梅雨入り宣言されてこう雨がたくさん降ってね、でその後どうするかというと、田んぼに水を張るわけなんですよ。田んぼに水を張るっていうのが、まあ、どういうのかというとね、まあ、雨がたくさん降ってきて、で用水路みたいなところからね田んぼにねこう水が行かないようにこう普段板みたいなのでせき止めてるんですけど、それをこう開放して田んぼに水をやります。で田んぼってねこう皆さんねこう、まあ、田んぼ知ってますよね皆さんね。 田んぼってこう階段状になってるわけなんですよね。こう棚田みたいなにあんなすごいのじゃなくてもね、用水路のこう上流からねこう広い田んぼがありまして、そのちょっとこう一段下がってまた田んぼがありましてっていうね、ね、まあ棚田といえば棚田ですけど、まあそういう感じになってたりするんですよね。はい、なんかものすごい広いところは違いますよ。ね、佐賀県とかね、新潟県とかね、そういうところは違いますけどね。あのね、長崎県とかね、もうまあちょっともう棚田みたいな緩やかな棚田みたいになってたりとかするんですけど、あのこれがね、もしね雨が降らなかったらね、もう田んぼに、ね、水が行き渡らないわけなんですよ。で田んぼにね水が行き渡らないというね、雨がね、まあ、多少降っただけではね、田んぼのねそのこう階段のこう上の段くらいしかね水が入りませんよって。で上の段の田んぼの持ち主ね、何枚か持ってると思うんですけど、その下の段の持ち主、さらにその下の段の持ち主とかってね、まあ何日ぐらいにね田植えをしようかなとか思ってね稲を頼んでるわけなんですよね。 JA のその私が勤めてたようなねところにね、何日に稲が間に合うように作ってね、稲の苗が間に合うように作ってねってやるんですけど、で私たちね、まあ、それで一生懸命作るわけなんですよね。で間に合うようにね、それで作るわけなんですけど、でもね田んぼに水が入らなかったらね田植えができないのでね、なかなかねその農家の人たち取りに来ないわけなんですよ。はい、それがねあったのがね2018年だったと思います。はい、2018年、多分間違いないですね。はい、この時はね梅雨入りが宣言されたんですけど、梅雨入りが宣言されてからもう全然雨が降らなくて、でもうね農家の人たちがねみんなね誰もね稲の苗を取りに来てくれないわけなんですよ。まあ、来る人もいますけどね、たまたまこう いい感じのこう用水路の近くにある人とかね来てくれるんですけど、なかなか来なくてね。でどうなるかっていうとね、まあ、当然ね、まあ、こっちでね管理するのがまあどんどん伸びるわけなんですけど、まあ、それは別にいいんですよ、まあ、仕事だからね、あのちゃんと水やりして苗枯らさないようにしてちゃんと管理するんですけど、あのねどんどんどんどんね苗がね伸びてしまうんですよね。であんまり伸びてしまうとね、こう普通に田植えができなくなってしまうんで、もう戦々恐々でしたね。もう早く来てくれて、早く農家の人取りに来てくれ、でもまあ取りに来れないよね、だからそのために雨降ってくれ、梅雨入りしたんじゃないのかよみたいなね、まあ、そういう年があってね本当大変でした。はい、でねもうそんな感じでねもう大変だったんですけど、もう一番最後の最後にね取りに来る人がいるわけなんですよ。もう本当にねもうみんなが終わってから全員が終わって取りに来る人がいるんですね。ねなんでね遅いのかっていうとね、その人はね農機具屋さんなんですよ。はい、買う駅とかをねこうレンタルしてる人なんですね。その人たちはねお客さんのね顧客がねこう全員ね田植えが終わらないとね、あのその田植え機使えないので、もう一番最後に来るわけなんですよ。はい、でその人たちが最後に苗を取りに来て終了、あなんとか今年の大仕事頑張ったねっていうようなね、まあ、そんな感じのねなところですよ。でね、まあ、ちなみにねその梅雨入りしたのに全然雨が降らなかったっていうね、その2018年なんですけど、大丈夫だったのって思う人もいるじゃないですか。はい、まあ、結構やばかったんですよね。まあ、結構やばかったんですけど、まあ、どうなったかっていうとね、梅雨明け宣言があったんですよね。梅雨明け宣言ってあるじゃないですか。梅雨明けしてからね雨がねすっごい降りました。謎な年ですよ。まあでもたまにあるんですよ、こういうね空梅雨とかいう風に言ったりするんですけどね。今年はどうなんでしょうね。まあ、台風もね今発生してるということでね、まあ、沖縄の方に接近してるところなんでしょうかね。もう気候もね、まあ、ちょっと読めなくなってきてるんですけどね、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろね大変だと思いますけどね、こう皆さん ね安全第一でね頑張ってやっていきましょう。はい、もうねまあ、苗ラジオでもね稲って本当大事だよね、日本人は稲なんですみたいなね、まあ、そんな話をねずっとしてたんでね、なんとかねこの稲のね一番大事なんじゃないかって言われるね、もうこの田植えが、無事に済みますようにね、長崎の田植えが無事に済みますように、長崎以外のね日本全国のね田植えが無事に済みますようにとね、苗ラジオでねそんな風に願っています。はい、まあそんな苗ラジオなんですけどね、はい、まあ、最近どうですかという話がね、まあ、ちょっと長くなってしまって申し訳ありません。はい、まあね、もう今日もね本題に入りたいなと思うんですけど、皆さんね覚えてますかね、先週の苗ラジオ覚えてますかね。先週の苗ラジオね赤じそだったんですよ。はい、 まあ、思想をねテーマにお話ししましょうということでね、赤じそということでね、ね、まあ赤じそのね、まあいろんなね、まあ、のどんな風に食べるのが美味しいねとか、まあそんな話とかね、まあそんな話をねこうしたわけなんですけどね、まあ結構ねリアクションでねあったのがね、赤じそかって言ってね、いうようなリアクションでね、まあ赤じそね美味しいんだけどねって、年に1回だけだよねみたいなね、まあそんなリアクションねありました。はいね、そんな声も聞いてね、でね、結構あったのがね、うん、青じその方がね、好きだよとかね、まあ青じその方がよく使うからそっちの話を聞きたいよみたいなね、まあそんな話がね、そんなねリアクションがあったわけなんですよ。はいね、あるって思わなかったですね。だって青じそね前やったんですよね、ずいぶん前にやったんですけどね、でもねもう結構前ですよね、結構前なんでね、あんまりねこう皆さんにねこうそんな風にこう言っていただくんで、もうね青じそねお話をねもう今日したいと思います。今日のナヤラジオ6月2日のナヤラジオ、青じそでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでねお送りしていますナヤラジオ、今日はね6月2日でね、先週のね赤じそに引き続きね青じそをねについてねお話したいと思います。まあ先週ね、まあ赤じその時にねちょっとお話しましたけど、しそといえばね赤なの青なのみたいなね、まあそんな、世の中の風潮はないか、ないですよね。まあないですけど、まあしそっていったらどっちっていうとね、基本的にはシソといえば赤ジソを指すんですというようなお話をさせていただきました。はい、で青ジソはね、赤ジソのこう変種ね、まあちょっとねそこから枝分かれしたものですというようなものでね、まあまあ変種なんでね、まあ、単なる色違いっていうのとはまたちょっと違うんですけど、まあ赤ジソがベースでありつつもその青ジソがね、に変化しましたっていうね、まあそういうものなんで、まあ大元は赤ジソなんですというようなね、まあそんなお話しましたけどね。はい、まあでもね青じそね美味しいですよね。はい、皆さん好きですか。はい、青じそね、ね、美味しいんですけど、青じそね何がいいかっていうとね、赤じそと違って年中出回ってるっていうね。はい、赤じそはね、まあ、なかなかねやっぱりね今の季節に集中するんですよね。まあ、まあ栽培技術とかでこうもうちょっとねこう違う時期にも作ってるところはあると思うんですけど、あんまりね赤じそね年中出回らせてないんですよね。はい、青じそはね年中出回らないとね困るわけなんですよ。はい、困るというのはねやっぱりねこうなんでしょう、薬味とかにね使うじゃないですかね。でお刺身のねこう横に置いてあったりするわけじゃないですか。ああいうのでねやっぱり年中ないといけないんで、でなんかビニールハウス栽培なので年中出回ってます。でもね赤じそはね、まあ、やっぱりね6月に集中する、まあ7月でもねまあありますけどねに集中するようなね、まあそんな感じで、ね、まあそういう違いがあるかなと思います。はい、でねまあ私ね青じそをねこうお店では本当にたくさん使うんですけどね、どうなんでしょう、皆さんねこうご家庭で青じそをあんまりねたくさん使うよっていう人はもしかしたらあんまりいないのかな、どうなのかなって思うんですけど、多分家庭であんまり青じそを消費してないんじゃないかなって思うのがね、これね、2年前くらいのねのことなんですけど、新型コロナウイルスのねもう結構ねこう波がこうあるわけなんですよ。で波がねこう第1波とか第2波とかねありましたよ ね、まあ、今もねこう第9波なんじゃないかとか言われてますけどね、もうその波がすごくあってね、で我々飲食業界はねその波にねもう一喜一憂してたんですよ。途中からしなくなりましたけどね、お客さんがね急に来なくなった、でまた徐々に来始めた、あね、またお客さん戻ってきたよかったと思ったらまた来なくなったみたいなね、まあ、そんな感じでねこう波をね何回も経験してるんですけどね、これにねものすごくね影響される、作物が青じそだったんですよ。はい、青じそ大葉だったんですね。はい、でねこの波にね影響されるっていうのは、ね、飲食店需要にねになんの比重が高いものなんですよね。はい、このねでこれ、まあ、どうしてね、まあ、それをそんな風に思ったかっていうとね、青じそのね相場がねもうやっぱりねもうその何でしょう、もう第1波とか第2波とかその波にねもうすごい連動してるわけなんですよ。はいね、連動してるというのはもう何だろう、反比例みたいな感じでね、まあ、逆連動みたいな感じですね。第1波第2波で感染者の波が非常に高くなった時 ね、そういう時にね、大葉はね、値下がりするわけなんです、はい、でこれはねやっぱりね、宴会とかでねお刺身に使われる需要が減ってるからという、まあ、そういうことでね、私ね、市場とね、八百屋さんからね SOS をもらったことがありました。大葉を大量に消費してくれということでね、はい、でね、まあ、その時ね私いろいろね、まあ、その要請に応えてね、まあ、いろんなレシピを作ったわけなんですよね、はい、まあ、レシピを作った、レシピを作ってはいないか、はい、まあ、いろんなね大量消費メニューをね、を利用してからねこうお店でそれを出したわけなんです、はい、で今はどうなんでしょう。今はなんかもう第何波とかそういうのはないですけど、まあ、とは言ってもね、まあ、やっぱりあったかい季節の方がやっぱ青じそはねこう値段も安くなるので、なのでねこう、まあ、せっかくなんでこう皆さんね青じそがねこう安くなってる時にねたくさん買ってね青じそを楽しむっていうのをねやってみるのどうですか。面白いと思いませんか、はい、面白いですよね、はい、お客さんからもね、まあ、結構ねそれ言われるんですよ、はい、なので、青じそのね大量消費メニューをねこう皆さんにねお伝えしたいなと思います。はいね、なのでね、まあ大量消費メニューをねご紹介するというナイラジオでねこうありそうでねあんまりなかったと思うんですけど、まあねせっかくなんでねこう皆さんにねこの青じその、ね、大量消費メニューをお伝えしたいと思います。はい、なのでね番組どうぞ最後までお付き合いください。はい、というわけでねお送りしていますナイラジオ、はい、今日のテーマは青じそです。はい、青じそね、青じそを安く相場的にね安くなる時ねあるんでねたくさん買って食べたいですよね。でもどうやって食べますか皆さんね。青じそをねサラダみたいにむしゃむしゃ食べると無理じゃないですか。はい、なのでね、まあ、今日はね皆さんにね私の大好きなね青じそ大量消費メニューをねお伝えしたいと思います。まあねなんかもうラジオでねこう細かく言ってもなんかもう聞き逃しちゃうじゃないですか、忘れちゃうじゃないですか。なのでね何でしょう、まあ、それのね美味しさを伝えるって感じでね、もう詳しくはねググったりしてねみたいな、まあ、そういう形になると思うんですけどね、もうできるだけたくさんお伝えしたいです。はい、私がね一押しのね、青じその、ね、大量消費メニューがね青じそのね 青じそ味噌大葉味噌なんですよ。はい、これはねご飯がすごく進みますよ。はい、まあ、これねまあ、ググったらいろんなねレシピが出てくると思うんですけど、これまあ大葉をねまあ本当にねもうまあたくさん使います。でそれにねまあ味噌ねみりん砂糖ねあとごま油、まあ、こういうのをねこう混ぜ合わせてね、フードプロセッサーでね細かくした、青じそね、包丁で刻んでもいいと思います。はい、でね千切りにした青じそでもいいと思います。それをねこう味噌とねみりん醤油ごま油などと混ぜ合わすっていうねそういうメニューなんですけどね、はい、これがねご飯にすごく合うんですよ。はい、ご飯にすごく合ってねご飯これご飯を大量消費するんじゃないかみたいなそんなメニューですよ。はい、でまあ大葉もね当然ね大量消費するんですけどね、もうこれね、ご飯にいいですし、あと冷ややっこにもいいですね。はい、にいいです。であとはねまあこれね、まあ、アレンジメニューみたいな感じでね、まあ、ニンニクとかね生姜とかね、まあ、そういうのを合わせてもいいです。はい、大葉が安い時にね刻んで、味噌と味噌やその他の調味料などと混ぜ合わせるっていうね、もうこれものすごい単純なね、メニューです。はい、これね試してみてください。はい、あとねもう残り時間がねもう少なくなってきたんでね、もうできるだけたくさん紹介したいと思いますよ。まあそれ以外にねもっと簡単なやつがあります。それはねこれね大葉のね浅漬けなんですよ。はい、大葉の浅漬けね、青じその浅漬け、これね料理研究家のねリュウジさんっていうねバズレシピとか言ってねこう YouTube とかでね新メニューをねこうどんどん紹介しているっていうね、なんかなかなかねこう面白い動画をね配信する方なんですけど、この方がね配信してこう大人気のやつですね。これ大葉はねどうするかっていうとね白だしとね、お水を合わせたものにねこう一晩漬け込みます。大葉を一晩漬け込みます。たったこれだけです。はい、でねこれ私ねアレンジメニューでねごま油をねちょっと加えたりとかね、まあそんな風にしたんですけど、これね何がいいかっていうとね、これもねご飯が進むんですよ。あ、これもご飯大量消費メニューですね。はい、すいません、さっきとね同じような感じで、ね、大量消費メニューご飯大量消費なんじゃないかってなりましたけどね、このね大葉の浅漬けね、まあ何日か持つんですけど、まあ一晩置いただけで美味しく食べられます。はい、でこれね熱々のご飯の上に乗せてねご飯を巻いて食べるんですよ。そしたらねもうほんとね爽やかでね、もう まあね、最近ちょっと暑くなってきましたけどね、暑い時でもねご飯がもりもりいけちゃうっていうね、もうそういう優れものなんですよ。はい、ご飯も大量消費されちゃうんでね、多めにね炊いた方がいいと思いますよ。はい、でね、あ、まだ紹介できます。これね、私 の、ね、大好きなメニューでね、の当店農家バーナヤでもねこれ使ってるんですけど、大葉のねペーストですね。はい、バジルペーストってあるじゃないですかね、ジェノベーゼとかで使われてるやつ、あれのね大葉バージョンです。はいね、バジルペーストもすごく美味しいんですけどね、大葉ペーストはね、こう大葉にねなんかすごくね、なんでしょう、まあ、いい意味でね癖があるというかね、香りがね強いのでね、すごいいいですよ。はい、でね、バジルペーストとね全く同じ使い方ができます。はい、でね、作り方はねとっても簡単です。ミキサーにかけるだけです。ミキサーにかけるだけ。大葉をね何とミキサーにかけるかというとね、塩とオリーブオイル以上です。はいね、簡単って感じするでしょ。はいね、大葉ね、洗って水気を拭き取った大葉と、塩とオリーブオイル、これね分量ね適当でいいと思います、ね、一応ねいろんなレシピにねこうそれぞれの分量が出てくるので、ね、初めて作るよって方ね参考にしてもいいと思うんですけど、ね、お好みでも本当適当でいいと思います。はい、でまあね、大葉と塩とオリーブオイルだけでいいですよっていうふうに言いましたけど、まあそれだけよりも個人的にねおすすめなのはね、やっぱニンニクを入れた方がいいですね。ニンニク入れたら美味しいです。はい、でニンニクを入れる、であとね香りがすごくいいのがね松の実ですね。はい、松の実をね隠し味でねトッピングするもいいと思いますし、あとはねナッツもいいと思います。ナッツ類ね、くるみとかね、あとはカシューナッツもいいと思います。これねイタリアンでね、バジルペーストを作るときにね、まあ、結構こういうナッツ類を入れるんですよ。はい、これね、まあ、私のねツイッターのねフォロワーさんがイタリアンの修行してたよって人がね教えてくれたんですけどね、ジェノベーゼのねペーストを作るときにね、まあ、そういうのがいいよなんて教えてくれました。はい、でねこれはねこれ作っておくとね何がいいかっていうとね、これねこれでピザ焼いたらねすごい美味しいんですよ。はい、当店農家バーナヤでもやってます。あとね、パスタも美味しいです。はい、これでねジェノベーゼパスタ作ったらねもう本当にね美味しいですよ。大葉のジェノベーゼっていう感じですよ。はい、本当ね香りが良くてねおすすめです。はい、ちなみにね当店農家バーナヤねパスタはやってないんですよ。私一人でやってるのでね、パスタを茹でるとねキッチンにこもらないといけなくなってね、お客さんのね、対応ができなくなってしまうので、なのでねパスタはやってません。なのでね農家バーナヤに来てね大葉のねピザを食べるのはね全然いいと思うんですけど、パスタの方は食べられないので、なのでね自分のお家でねこう作るしかないんですよ。はい、なのでね頑張って皆さんね作ってみてください。大葉が安かったらねやってみてください。はい、でねもうね時間が少なくなってきましたね。まあ、ちなみにねあとね当店農家バーナヤではね、大葉のを使ったね、大葉青じそを使ったね青じそのクラフトコーラ、それとねあと青じそ酒、青じそをね大量に漬け込んだね果実酒、青じそ酒なんてものもあって、それどちらも人気です。これはねこれをねどちらもお店で飲めるので、お店に来てね、飲んでいただければなとなんて思います。はい、お家でやってもいいかもしれませんけどね。まあ、そんな感じでね、はい、先週のね赤じそに引き続き、まあ、今日はね大葉青じそねについてのお話させていただいたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。青じその話もっと聞きたいよという方が多かったので、もう急遽ねその皆さんのねリクエストにお答えして、お話しさせていただきました。はい、というわけでねもう時間がね残り少なくなってきました。はい、というわけでね今日のテーマ青じそということでね、皆さんどうも最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.